はい、ということでワークルールズっていう本の課題、本を今月の課題にしまして、その音声の2回目ということなんですけども、皆さん読んでみてどうだったでしょうか。課題本はね、基本的にやっぱ最後まで読んでいただきたいんですけども、私も読みまして、全体的な感想としてはちょっと私の、知識が足りない、もしくは考えが浅いからなのかもしれないですけれども、なんかちょっと遠いところの話のような気はしましたね、ちょっとね。でその理由としては、書かれていることがごもっともなんだけど、それ本当に通じんのかなって思うところが多々ありまして、この、ワークルールズに書かれていることが通用するのはやっぱ基本的に優秀な人が揃っているっていう前提なんじゃないかなってすごく思ったんですよね。で私は、会社員時代は3社渡り歩いたんですけども、1番目と3番目の会社は結構優秀な人が集まる会社で、まあ、外資系で、まあ、ああって感じで、そこだったらこれはな、まあ、かろうじて通じるかなって思ったんですけど、2社目の、まあ、内資の大きな会社ですけども、まあ、決して優秀とは言えない社員の方が多くて、で、経営陣も優秀じゃないので、まあ豊島区の、労働管理局がもうしょっちゅう乗り込んでくるような会社でこれをやったらどうかって言ったら 1000% うまくいかないだろうなっていう確信はあるんですよね。でやっぱ Google は、創業してから、時代にも乗ってかなりこう爆速で成長し、それこそ給料以外にストックオプションをもらってそれが爆上がりしていく、そして、キャリアにも弾みがつくみたいなメリットがあるから優秀な人がたくさん入って、その人たちに自由を与えたらうまくいったよって話だったんじゃないかなってちょっと思うので、まあ私の考えが浅いのかもしれないけれども、ちょっとどうかなって感じはしました。まあ、その前提で、ここは役に立つかなってところをね、いくつかピックアップしたのでお話をしたいと思うんですけども、まずですね、業績の改善をどうしたかって話のところで何を書かれてたかっていうと、企業が、この人のですね、その Google でのやり方をいろんな会社にやってみたところ、うまくいった例があって、その共通点について書いてある部分があったんですね。自由は無料ってところなんですけども、それによると企業が社員に権限を与える、例えば意思決定の権限をマネージャーが取り上げて個人やチームに与えるなどのね、企業が社員に権限を与えるってことをやると、仕事に必要なこと以外を学ぶ機会を社員に提供したとき、社員のチームワークへの信頼を高めたとき、あるいはこれらの、施策を組み合わせて実行したときは、調査対象となった社員1人あたりの付加価値を 9% 増やしていたということなんです。なんだこれって感じですけどね、ちょっと分かりづらいなと思うんですけども、要は社員とかチームに権限を与えた時、仕事に必要なこと以外を学ぶ機会を与えた時、社員のチームワークへの信頼を高めた時、この3つだけだよって、もしくはその組み合わせた時だけが、業績が改善したって言ってるんですよね。なるほどという感じです。おそらくある程度の優良企業の中でやったんじゃないかなと思うんですけどね。例えばなんですが、権限を与えるってありますよね。これは優秀な社員がやられると覚醒するので、うまくいくケースもあるし、失敗したとしても、レッスンズ&ラウンドに落とし込んで、なんか血肉にできますみたいな感じで、組織として正しく機能するのでいけるかなと思うんですけども、私がその所属してた2社目でもしこれをやったとしたらですね、まず、多分来なくなるんじゃないかなと思いますね、社員が。重くたくてできませんと、私は、言われたことをやるために入社したのに、なぜそんなことをやらなくてはいけないんですかっていうことになって、大変なことになるんじゃないかなというふうに思います。仕事に必要なこと以外を学ぶ機会を社員に提供した時ってやつもですね、これ具体的にじゃあ何をやらせたのかっていうのが書かれてないので、もうちょっと何とも言えないんですけれども、例えばですけど、私がそのいたブラック企業の2社目ですけども、まあ、それこそですね、社員がどんどん辞めてっちゃったりとか、うつ病で来なくなったりとか、原因不明の理由でなんか当日欠席したりとか、そういう会社だったんですけども、 そこでもやってたんですよ、いろいろ。多分あの上の人たちがこういうのどっかで学んできて、仕事に関係ないことを学ぶ機会とかも提供してくれてたんですよ。例えば、それこそカラーコーディネーター的なこととか、メイクアップ講座とかまでやったんですよ。私いらないなと思ったんですけど、そうやりましょうみたいにやってたんですよ。でもどうなったかって言うと何にも変わらないんですよね。何も変わらない。でこれはこの本の中で、書かれているんですけど、 Google などでは企業支援とかまでしてたということなんですよね。もし君たちが Google を辞めて起業するってなった時のためにサポートしますよってことで、企業支援のなんかサポートもしたみたいなんですけども、まあそれそもそもできないですよね。今目の前に与えられてる業務もいっぱいいっぱいなので、ブラック企業のに勤めてるあのあまり優秀じゃない人たちっていうのは、なので、まあ、そういう感じです。まあ、そうじゃないケースももちろんありますけれども、私の体感覚だとブラック企業に残ってる人って基本的にやっぱ優秀じゃない人か、自己肯定感が尋常じゃなく低い人かどっちかなんですよね。優秀じゃない人って、で要は他に行くとこがないから、なんかなんだかんだこうスレスレのところを低空飛行しながら会社にしがみつくみたいな人結構いて、なんかもう鬱で休みますとかって言ってるから、そのまま辞めるのかなと思うと帰ってくるみたいな。で聞くと、いやちょっと他どうせ行けるとこないしみたいな、どこ行っても変わんないしみたいなことをおっしゃるので、ああみたいな。か自己肯定感が低すぎて、ある程度仕事できるけども自己肯定感低すぎてブラックな環境にいても、なんかここから行くところはないって思っちゃう人しかいないんですよね。だって優秀な人はブラック企業じゃないとこ行けますもん。だからそういうところでこれをやってもちょっとうまくいかないんじゃないかなっていう、まあ、2年間そういうところで這いつくばって仕事をしたので、私胸張って言えるなと思うんですけど、ちょっと厳しいかなと思いました。なんかまあスレスレなんですよね、そういうのね。例えば、こういう Google 文化をね、優秀な社員に自由なことさせるっていう文化はですね、ラリー・ペイジとかセルゲイなんとかっていう人、まあ、要は Google の創業者の2人が初めてではないと、この本にも書かれているけれども、労働者の価値を認めた先駆者としては、フォード、車のフォードですね、なんだっけ、ベルトコンベアを初めて作った人かな、車で。ヘンリー・フォードは組み立てラインを大々的に取り入れたことでよく知られているが、一方仕事を評価して報酬を与えるという彼の哲学が当時として驚かれるほど進歩的だったことはあまり知られていないというふうに書かれています。まあそういうことなんですよね。でも彼は一方でですね、人種差別的なことを書いたりとかして、まあ、お咎めを受けたりとかもしてるんだけれども、まあ、なんかもろはかなって感じはちょっとしましたね。ということで、まあ、なんかちょっと私の愚痴みたいな感じになっちゃったと思うんですけども、まあ、やっぱ本を読む時っていうのは前提のすり合わせってすごく大事だなと思いましたね。あんまりなんかこんなん絶対うまくいかないだろうって社に構える必要はないけれども、でもあまりにもちょっと Google の中で起こってたことが優秀な人が全世界から集まってきた前提なので少し厳しいかなってところもありますね。例えばですけども、それこそ Google がもう本当にどうしようもない零細企業でっていうところから這い上がった話だったあれなんですけど、まあ、結構最初から爆発的に資金が集まったりしてたので、うんっていう感じはしました。以上です。